企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード7504、東証プライム上場、高速代表取締役社長執行役員、寺師祐樹さんにお越しいただいています。寺師さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高速は宮城県仙台市に本社があります。食品向け軽包装資材の専門商社の最大手企業です。では寺師さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
ご紹介いただいた通り、食品包装資材の専門商社ということなんですけども、例えばスーパーマーケットで販売しているお肉やお魚、あるいはお弁当、お惣菜のトレイや容器、あるいはラップ、ラベルまで食品に関わるありとあらゆる包装資材を販売しています。全国に54カ所営業拠点ありまして、すべての営業拠点に倉庫を併設していて、全国では6万アイテム以上の包装資材を在庫し、ピッキングして必要な時に必要な分だけをお届けするというのがビジネスモデルになります。
ありがとうございます。また事業内容などについて後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。まずは寺師さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では寺師さん、生年月日を教えてください。
はい、1971年の8月1日生まれで53歳になります。
寺師さん、実は中学校卒業式の翌日に家出をされたことがあるとどういったごきっかけがあったのでしょうか。
そうですね、2つ上の兄がいるんですけど、はい、兄が非常に真面目で勉強ができてというタイプで、私は弟ということで、どちらかというとやんちゃで、兄と比べられるのが嫌で、でも親のことも嫌いで、はい、早く離れたいということで、中学3年で、卒業式の翌日に大阪まで一人で、
仙台から大阪まで
行って家出したっていう経験はあります。新聞配達の住み込みで雇っていただいたところで、新聞配達しながら1ヶ月間働いてたというか、家出してたというか、はいはい、
その後仙台に戻るきっかけは何だったのでしょうか。
3週間ぐらいした時に、その店主さんから、もう絶対心配してるから元気だっていうことだけは連絡してやってほしいということを頼まれて、はい、電話で、連絡したんですけど、その時に特に場所とかは行ってないんですけど、3日後ぐらいに配達から戻ってきたら、はい、母がいてっていうところで、居場所については3週間で分かってしまって、はい、でその時も帰らなかったんですけど、その後、店主さんが、頃合いを見た頃に、ちょうどここはね、勉強するところだけじゃないから、一生の友達を作る場所なんだから、一回地元戻って高校行った方がいいんじゃないかという話をされて、はい、もし嫌だったら戻ってきたら、また雇ってやるからっていうことで言われて、そうかなっていうところで戻ったっていうところで、非常にお世話になったんで、一度お礼を言いたいですけど、40年近く前の話なんで、お元気かっていうところはちょっとわからないですしっていう感じですね。
ちょうど春休みの1ヶ月くらいなんですよね。そうですね。はい、で新学期で、高校進学で戻って、はい、その後学生生活を送られた、はい、ということなんですけれども、将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか。
正直結局家に戻って高校大学、大学は東京に出ましたけど、はい、将来のことなんて真面目に考えてなかったんですけど、さすがにやっぱり就職活動の頃から、将来どうしようかなっていうのは考えるようになって、親が今の高速を父が創業したんで、父のように自分も会社を作りたいなっていう漠然とした 夢っていうか願望っていうかそういうのはありましたね、
はい、継ぐという形ではなく自分も起業してみたいということ
ですね。そうですね、兄がいたんで、まあ、なんとなく兄が継ぐんだろうなっていうのは思っていたんで、はい、自分は自分で何かやりたいなっていうふうに思ってた感じですね、うん、
お父様にご相談もされましたか。
そうですね、就活の時にどうするんだって話の中で、まあ、実際その起業したいと思う人がたくさんいたとしても実際に起業に踏み切る人っていうのはその中でも少しだし、で起業したとしてもうまくいく人っていうのはほんのわずかであって、そんな甘いもんじゃないよっていう話と、まあだけど自分が高速っていう会社やってるから、まあ、せっかくそういうバックボーンがあるんだからそれを利用して、まあ、高速の子会社から始めれば成功する確率っていうのは格段に上がるだろうと。なのでもし本当にそうやって起業したいっていう考えがあるんだったら、まあ、自分の言うことを聞いてここに行って勉強してみたいな、ここに就職して勉強してみたいな形で自分の言うことを聞いて、そしたら将来必ず自分で何かやりたいっていう時に子会社からでよければ始めさせてやるからみたいなことを言われて、まあそりゃそうだなっていうふうに思って、まあ、はい、今思えば父の手のひらで転がされてただけなんですけど、はい、まあなるほどということで、それで東京にある積水化製品っていう当社のお取引先様なんですけど、はい、そちらに就職させていただいたっていうところです、
はい、5年間メーカー営業ということですよね、はいはい、その後三井物産へ出向ということもあったんですね。そうですね、
はい、お取引三井物産様とも当社お取引関係が当時非常にあって、私の前にも社員が一人出向してたんですけど、はい、まあ、私が高速に戻ったタイミングで入れ替わりで私の方が出向させてもらって、三井物産の東北支社で約3年間働かさせてもらって、まあ、良かったのはやっぱりメーカーの営業だけじゃなくて商社の営業も経験できたということで、まあ、非常に良い経験させていただいたなというふうに感謝しています。
その後現在に至るまではどういったことがあったのでしょうか。
まずは三井物産の出向の後はグループ会社のメーカー部門で約2年間経営に携わって、その後高速本体に戻ってきて仕入れ関係の部門などを経験して、で、まあ、高速に戻って10年後の2014年に社長に就任したという経緯です。
社長という立場になられた時にどのようなことをお感じになられましたか。
はい、自分が社長になる前の10年というのが非常にハイペースで会社が成長していた時期で、まあ、特にその M&A だったり営業所開設というのを急ピッチで行ってました。10年で M&A が10件、まあ、年商だけ単純に足すと MA した会社で270億ぐらいになるんですけど、はい、当時の当社の規模からすると、まあ、かなりの部分を MA で売り上げ伸ばしていったってことになりますし、新設営業所も10年で11箇所ですかね、新設営業所出していて、まあ、それは自分が社長になる前なんで、まあ、その急激な拡大を、まあ、自分も含めてこう支えてこうやってきてたんですけど、はい、まあ、若干やはりその現場でその規模の拡大というところに、まあ、人材の確保育成というところが追いついてないなというふうに感じていて、まあ、非常にこう現場は混乱もしていたというところがすごい感じていたんで、はい、まあ、社長になってからは M&A だとか営業所開設っていうのを一旦セーブをして、まあ、既存の拠点の充実っていうところに、まあ、人材も含めてですね、充実強化に経営資源投入するっていう方針を立てて、まあ、経営したっていうのが最初の3年ぐらいですね。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半ではテラスさんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストのテラスさんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は食品容器であったりフィルム、ラミネート、紙製品、ラベルなど食品向けの経営 包装資材の専門商社ということなんですけど、まず会社の事業と事業内容、少し先ほどもいただいたんですけど、はい、ちょっと詳しく教えていただいてよろしいですか。
は
い、
当社は、1966年に仙台で創業しまして、うん、来年の2月ちょうど60周年迎えるというところです。はい、創業者がレジスターの販売会社に勤めていたんですけども、はい、そこから独立をして、うん、レジロールを販売する会社、
あの記録で巻いてる紙ですね、はいはいはい、
あれを販売する会社を設立して、うん、高速記録士という名前で設立したのが今の高速の前身という形になります。
ああ、なるほど。昔はこのレジでくるくる巻いてる紙の、はい、あれを売ってた会社、あれだけだったのが、
そうです、
どんどんどんどんと広がっていったということですか。
そこから包装資材の販売が多くなった時点で、うん、記録士を取って高速という名前に変えたという経緯があります。
でアイテム数6万点ということなんですけど、はいはい、いろんなものがあるんですよね。
そうですね、もう本当にありとあらゆる包装資材を扱っているというところで、特にあの日本人というのはその器の文化というか、
ありますよね。
あってまたその非常に こだわる、まあ、日本人のいいところだと思うんですけども、あのいろんなこだわりがあるんで、まあ、そういった意味では主要商品の一つである、うん、あの容器トレーだけでも、うん、本当に柄とかサイズとか含めると、うん、ものすごい種類を扱ってるっていうところですね。
なるほど。御社今何人いて、その営業所が結構多いんですよね。
そうですね、営業拠点が、まあ、昨年あの広島と姫路に10年ぶりに営業所開設をしたんで、54拠点になりました。正社員数は3月末の時点で700人ぐらいですね。ま
あ、仙台本社だから基本東北には強みがあって、はいはい、徐々にその関東で少し西の方に出ていってるということですよね。はい、あとこの食品スーパー向けの取引が約4割ということなんですけど、これ包装資材って、はい、軽いじゃないですか、
はいはい、
でしかも安いじゃないですか、はい、一個一個は、はいはい、これめちゃめちゃ面倒くさくて多品種、はい、少量で、はい、高頻度配送、
そうですね、
要は、はいはい、これ何回ぐらい持ってくるんですか、食品スーパーって。
大体あの標準的な部分で週4回とか3回、
はい、週4回、そうですね、3、4回、
はい、
2日に1回は、はい、行くということですか。
そうですね、お客様によってはもう毎日配送ってところもあるんで、うん、まあ、そういった形で対応してます。まあ、包装資材の特徴としてやっぱりあの、うん、今おっしゃってた種類が多いっていうところと、
ありますよね、
またあのかさばるっていうところがあって、はい、スーパーさん1店舗に当社が納品している包装資材のアイテム数で500から600アイテムあるんですね。ですから、まあ、それをもし仮にあのメーカーさんから直取引をして1ケースずつバックヤードで在庫しようとしても、ものすごい
500、600個のダンボール箱のでかいやつがとか、紙にあのビニール袋に入ったでっかいやつが来る、置くとこないですよね、そんなの。
なので、まあ、当社のような商社がお客様の代わりに在庫して、でケースで仕入れた包装資材をバラで、バラしてピッキングをして必要な分だけを詰め合わせてお客様に必要な時にお届けするというのがビジネスモデルというところになります。
そうするとお魚のお刺身乗せるやつのトレーは、2日間で50個とか、お肉は150枚とか、なんだかかんとかって言われて、それがセットされて、行くということですか。これだから面白いのが、このいわゆるこの包装資材の商社さんって全国に数多くある、地域性があるんですよね。
そうですね、やはりあの近くにいてデリバリーしないと、先ほど申し上げたように、まあ非常にかさばりますし、非常に運賃もかかるっていうことなんで、まあ地域地域に同業者があって、で業界団体とかがないんで正式な数は分かんないんですけど、メーカーさんなんかに聞くと約2000社ぐらい包材を扱っている企業はあるということですね。
で先ほども申し上げたんですけど、御社は東北地方を中心にどんどん今南下している、で直近もやっぱりあれですよね、営業施策と言われたように、イメージとか出されて結構行ってるっていう感じですか。今後もここは徐々に徐々にやっぱり広げていくっていう感じですか。
そうですね、あの創業以来やはりその全国展開っていうのが目標に掲げていたんで、まあ、それは私も引き継いでいて、やはりその全国展開に将来的に全国にまあ販売も築きたいというふうに思っているんで、まあ、そこに向けてコツコツとではあるんですけども、あの広げていきたいというふうには思ってます。
あともう一つは社長になる前の10年っていうのは10社も、はいはい、10年間でやったと、はいはい、M&A をしたということなんですけど、はいはいはい、今後も M&A って可能性ありますよね、
はい、そうですね、やはり全国展開に向けてというのは、うんうん、まあ、新設営業所自前で出すか、うんうんうん、M&A で拠点を増やしていくかという、うんうん、まあ、二通りになると思うんで、うんうん、まあ、そういった意味では M&A も一つの大きな手段、うんうん、ですので、うん、M&A の場合は本当にご縁っていうところになるんですけど、
相手様のあることですからね、
はい、そうですね、うん、まあ、当然非上場企業ばかりなんで、うん、まあ、本当にご縁っていうところになるんですけど、うん、情報収集は鋭意進めてますし、うん、チャンスがあればぜひやっていきたいという考えはあります。
そうですよね、御社の場合この業界では最大手企業の上場企業であるっていうことは、はい、やはり他の会社さんはほとんど未上場だというふうに思いますので、はいはい、やっぱりなかなか後継者というのがいない会社も多いから、それは今後チャンスですよね。
そうですね、はい、うん、
なるほど。あと御社の中長期的な成長戦略と株主還元、はい、これどのように考えられているかちょっと教えていただきたい、はい、特に株主還元がすごくて22期連続の増配をされている、はいはい、これすごいですよね。
まあ、当社のビジネス自体がやはりその急激に例えば売上が来期 1.5 倍になったりとか、
まあ、そうですよね、
利益が倍になったりとかっていうことは、うんうん、まあ、ありえないというか、うんうん、まあ、コツコツと成長するっていうビジネスモデルなんで、うんうん、まあ、そのことをやっぱりこう株主の方にも分かっていただくには連続増配っていうのは、うんうん、非常にいい施策だなと思って、うんうん、まあ、こだわってやっているというところはあります、うんうん、今期はですね60周年の記念配当ということで、うんうんうん、大幅に配当を増やす計画で公表してますけども、うんうん、まあ、もちろん来期以降の配当については何も決まってないですし、うんうん、ここで言えることはないんですが、うんうん、まあ、ただ一方でその過去においては記念配当も含んだ上で増配継続してきたという経緯もあるんで、まあ、しっかり業績も伸ばしつつ株主の方々の期待に応えれるように、まあ、努めていきたいなというふうに考えてます。
やはり業績を伸ばすところではやっぱりエリアを大きくしていくというところと、はいはい、まあ、非連続的なところで言えばご縁次第ですけど、はいはい、
そうです
ね、M&A もやっぱりと、はい、いうことですか、
は
い
は
い。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
臥薪嘗胆にしました。
はい、なぜ選ばれましたか。
そうですね、もう私自身非常にこう負けず嫌いっていうところがあるんで、まあ、悔しい思い過去にいろいろ、まあ、仕事のことでもそうですししてきた経験の中でやっぱその悔しい思いがあって、うんうんで何クソというところで、成長につながるっていうのはやっぱり大きかったなっていうふうに思っているんで、辛い時でもくじけずにやっていくという意味で臥薪嘗胆っていう言葉を選びました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード7504東証プライム上場高速代表取締役社長執行役員寺師勇毅さんでした。寺師さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。 お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは高速代表取締役社長執行役員寺師勇毅さんでした。そして寺師さんの選ばれました四字熟語は臥薪嘗胆でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。